平和はイスラエルの言葉ヘブライ語でシャロームと言います。シャロームは平和という意味の言葉なんですが、イスラエルの人たち、ユダヤ人たちはこれを日常の挨拶の言葉で毎日交わしております。ですからシャロームはこんにちは、おはようございます、こんばんは、そういう意味にもなるわけですね。パレスチナ人は、彼らはアラビア語を話しますけれども、アラビア語で平和のことをサラームと言います。似てますよね、シャロームとサラーム、発音がとても近いです。2つのこのヘブライ語とアラビア語、文字にすると随分と違いますよね。けれどもヘブライ語とアラビア語はいずれもセム語族というふうに言われている、同じ語族に属する同じ地域の言語であります。ウクライナ語で平和のことをミールと発音するんだそうです。ロシア語ではどうでしょうか。ロシア語も平和はミール、同じだそうです。両方ともスラブ語族に属しております。そしてウクライナ語もロシア語も文字はキリル文字と呼ばれる字で書かれております。同じ文字体系ということですね。同じ語族に属する同じ系列の民族同士が領土争いのことで血みどろの戦いをしています。今も続いています。私たちが今の報道ニュースで耳にするのはこの2つの戦争でありますけれど、同じような争い戦いは世界の各地で起きているというありさま、いつの時代もそうした紛争が戦争が繰り返され終わりが見えないというのが今日の悲しい現実であります。キリスト教が経典としております聖書、その中には旧約聖書がございますが、この旧約聖書というのがキリスト教にとりましても、そしてユダヤ人たちのユダヤ教にとっても、それから7世紀に生まれたイスラム教、旧約聖書はこの3つの宗教が共通に経典として持っている聖書でございます。ですから先ほどお読みいただいた第一朗読ミカ書、これは旧約聖書からなんですけれども、ユダヤ教徒もイスラム教徒もこれに聞き覚えがある、親しんでいる御言葉なんです。多くの国々が来て言う、主の山に登りヤコブの神の家に行こう、主は私たちに道を示される、私たちはその道を歩もうと、主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。ユダヤ教もイスラム教徒もこの言葉は聖書にあたる言葉なんです。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。 国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。御箇所のこの言葉は、ユダヤ教徒にとっても、イスラム教徒にとっても、そしてキリスト教徒にとっても、共通する聖書の御言葉です。国の政治リーダー、指導者たちが、今日のこの御言葉を心に留めて、平和のプロセスを最優先で考えてくれればいいのですけれど、実際には全然そうではありません。政治のリーダーたちは、この聖書の言葉より政治的判断を優先するのであります。たとえ国のリーダーが敬虔なユダヤ教徒であっても、そして敬虔なイスラム教徒が首相であったとしても、残念ながら彼らも政治的判断を優先するでありましょう。また政治家、そうした国のトップに立つ方たちには、それぞれ個人的な意欲といいますか、野心といいますか、そういうのもあるでしょう。ただそうではあったとしましても、国の指導者たちというのは国民の声を聞かなければいけません。国民の声を無視することはできない。となると、国のリーダー、政治家たちが政治的な判断を優先するというのは、これは国家元首一人だけの気持ちではないということですよね。多くの国民たちも同じ判断をしていると言わざるを得ません。もちろん国民の中には、政治的な判断よりも今日の聖書の言葉を、平和を優先すべきだ、こういう声もあるのですが、さてどちらの声がより強いでしょうか。どちらがより大きいのでしょうか。どちらがより現実的なのでしょうか。政治的判断を下すのが正しいのか、それとも聖書の今日の御言葉に耳を傾けて即時停戦を下すことが正しいのか。戦争がない状態、平和で安心して暮らせる生活というのは全ての人たちの願いなんですが、戦争に直面している国々の人たちは、今その答えを出すのは大変難しいでしょう。聖書の言葉に聞き従おうと思っても、なかなかそうはできない。これは私たち人間が共通に抱えている根本的な問題がそこにあるからです。先ほど聞いた3つの聖書箇所ですが、いずれも平和をテーマに選ばれておるんですが、その中の一つ、エフェソの信徒への手紙の中にはですね、人間の罪ということを指摘している言葉があります。13節の言葉なんですけれども、あなた方は以前は遠く離れていた、こういう言葉がありました。あなた方は以前は遠く離れていた。何から離れていたのか、ここにははっきりと書いていないけど、それは明らかです。神から遠く離れていたのです。2ヶ月ほど前の礼拝、日曜日の礼拝の時に、創世記のアダムとエヴァのお話を私たちは耳にしました。神様からこれは食べるなと言われていた禁断の果実、木の実をアダムとエヴァが食べてしまう。その結果、二人はそれまで平和に 過ごしていたエデンの園から追放されてしまう、こういう箇所を2ヶ月ほど前に読んだんですが、これがまさに神から遠く離れた状態ですよね。人間は神様から遠く離れてしまった、このことを聖書は罪という言葉で表現しております。このままではいけない、何とかしてもう一度人間は神様とつながらなければならない、これを訴えているのが聖書です。そのために命を授かったのがイエスであります。聖書の呼びかけはそれだけではありません。実際に遠く離れてしまった人間をもう一度神のもとへと引き寄せる手段、術についても語っております。それが今日のエフェソ書の中に出てきております。あなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなった。この言葉です。イエス・キリストが神から遠く離れてしまった人々をもう一度神に近づけてくれたのだ、こういうメッセージをパウロはエフェソの教会の人たちに語り、私たちは今そのメッセージを受け取っているんであります。さらにこう続きます。実にキリストは私たちの平和であります。パウロは、この手紙を書いたパウロは、キリストという人物と平和を同一し結びつけている、イコールで結んでいる。神は愛なり、こんなフレーズを皆さん聞いたことあるんじゃないでしょう。神は愛なり、神と愛をイコールで結びつけているんですが、それと同じでキリストは平和なり、このようにパウロは言っているのであります。エフェソ書の中に敵意という隔ての壁という言葉がありました。この隔ての壁って一体何でしょうね。はっきりとは書いてないんですけれども、続く15節のところにちらっと出てまいりまして、それは規則と戒律づくめの律法、これが隔ての壁であります。キリストはこの隔ての壁を取り壊したのだとパウロは語るのであります。旧約聖書の中にたくさん出てまいります律法、ユダヤ教徒が大事にするこの神様の戒め、教え、律法、これが隔ての壁になってしまっていたのであります。このエフェソという町はですね、エルサレムからだいぶ遠く離れた今でいうトルコにある国なんですね、町なんですね。ですから外国の地であります。ユダヤ人というのは皆さん方もご存知のように、12部族が点々バラバラに離散していって、世界各地に住み着くようになりまして、このエフェソという町にも、これはギリシャの文化の町ですけれども、ここにもユダヤ人たちはたくさん住んでおりました。でパウロはイエス・キリストの話をするときにですね、このユダヤ人たちが集まる会堂、礼拝堂でイエス・キリストのお話をして証しをしたんですけれども、その時ですね、外国にあるユダヤ教会でお話をする時に大きな問題がいつもつきまとっていました。何かというと、そこにはユダヤ人だけではなくて異邦人、外国人も一緒にいたということなんですね。で、外国人、異邦人の人たちはユダヤ教の律法のことなんてからっきし知らないわけですよ。で、それを守らなければならないと言われたって、一体それは何なのということになるわけでして、 でもユダヤ人からしたらこれは旧約聖書の言葉ですから、むちゃくちゃ大事なわけですよね。そこにパウロは言っていて、イエス・キリストを証しした、もう隔ての壁はイエス様が取り除いてくれた、だから立法のことは気にしなくていいよ、こういうメッセージを語っていって、そこにキリスト教会がこうできていったわけであります。立法を大事にしなさい、この声はいつもユダヤ人たちの中にはくすぶっていました。イエス・キリストを信じたユダヤ人たちでも、それはもう耳にタコができているぐらいにもう浸透していましたので、パウロがやがてエフェソの教会から別のところへとこう移っていって、パウロがいなくなるとですね、エフェソの教会では誰が力を持つかというと、やっぱりユダヤ人たちが力を発揮しまして、でパウロがこれまで口酸っぱく、もう律法はいらない、気にしなくていいよって言ってたんだけども、ユダヤの人たちが、いや、やっぱり律法大事だということを言い始めて、そうするとそこにいた異邦人の人たちは、一緒にイエス様を礼拝していたんだけど、そんなことパウロ先生は言ってないでしょうというふうになるわけですよね。そこで衝突が教会の中で起こってしまったのであります。ユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンの衝突。パウロはイスラエルから飛び出して海外の教会、海外へ行って、異邦人へイエス・キリストを伝えるということをやり遂げた人ですので、いつもこの問題にぶつかっていました。行くところ行くところで、この問題を抱え、これに全勢力を注ぎ込んでいったのであります。何しろこれは下手をしたら教会が分裂してしまう。もちろんここはイエス・キリストを信じている人たちの集まりですから、それを乗り越えていこうとして教会は努力をしていったわけですが、ユダヤ人たちはパウロ先生が教えてくれたこと、もう律法の時代は終わったんだ、これ頭では理解しているんだけれども、でもそれを言い続けていたパウロがいなくなってしまったら状況が一変してしまった。やっぱりユダヤ教の伝統が強くなっていった。彼らはもう律法はいらない、隔ての壁は取り払われた、そういうお話を何度も聞いていたんだけれども、心の中ではそれを受け止めることができなかったのであります。最初にお話をした、平和を求めているのに争いをやめられない人間、この罪の姿というのがこのエフェソの教会の中でも起こったのであります。パウロ手紙のこのエフェソの手紙の冒頭のところ、今日の引用箇所には載っておりませんけれども、冒頭で、手紙を書く時の挨拶文ですよね、こういうふうに言ってるんです。エフェソにいる聖なる者たち、キリストイエスを信じる人たちへ、だからエフェソにいる全ての人たち、キリストイエスを信じて集まっている人たち、みんながこの手紙を読んで聞いてほしい。イエス・キリストを信じる者たち、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、イエス・キリストを信じる人たち、あなた方全員が聞いてほしい、こういう呼びかけをしているんですね。イエス・キリストによってあなた方はもう一つにされているんです。もう手紙の冒頭、書き出しのところからパウロはそれを言っているわけであります。あなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいて、キリストの血によって近いものとなった、先ほど私は以前は遠く離れていたというのを、神様と私たちの距離のこととしてお話をしたわけでありますが、 このエフェソ教会の状況を考えるとですね、この遠く離れていたというのはユダヤ人とエフェソの地元の人たち異邦人との距離のことでもありそうですね。けれども今やキリストイエスにおいてキリストの血によってあなた方は近いものとされた、こう宣言するのです。ここには二つの平和があります。イエスの血が罪を許して私たちと神様を近づけてくれたという平和、もう一つはイエス・キリストがユダヤ人と異邦人を近づけたという現実世界での平和、この二つです。多様な人々が共に生きていくという社会が平和の一つの形であります。この二つの平和、私たちの今を生きる私たちにとっても欠かすことができない尊い平和であります。お祈りいたします。愛する神様、あなたは御子イエス・キリストを通して平和を示してくださいました。形あるものとして、目に見えるものとして、心で受け止めることのできる平和をお示しくださいました。けれども私どもの現実の中には争いが絶えません。どうぞここに集う私たち一人一人がキリストが平和であることを心に覚えつつ、これを生涯大事に温め、それに従って生きていくことができますように生涯を導いてください。救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。